熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、11月最後の超ええやんとなりました。京都もすっかり寒くなってきまして、
ね、
紅葉がそろそろ見頃かなという時期を迎えております。
そうですね、
やっぱりイチョウっていいなって思いません？唐突ですけど。
いや、イチョウやなしに、やっぱ自然界っていうのはそう、四季があるのがええね。
あ、
やっぱ見てもなんかこう、あの自然の色っていうのはなんか絵の具は何か出せへん色や。
あ、はいはいはい、
だからなんか独特の色やから見てるとなんか気持ち穏やかに。
わかります。あの色合いがね本当に素敵だなと思うんですけれども、うん、京都は春の桜、そして秋のね、この紅葉のシーズンが、まあ、一番いいと言われております。
もうなんか観光客に占拠されてる感じやな。
もうでも外国の方もねたくさんいらっしゃってくださっていて、
祇園町なんかこの間なんかちょっと買い物行った見たけど、うん、花見小路夜なんか通れへんね。
そんなにたくさん
乗る人や
ね。皆さんあれですか、やっぱり舞妓さんとか芸妓さんとか人目って、
うん、そうね、人気だはねやな、夕方結構なんか
なんかあれでしょうね、偽物もいっぱい歩いてますよね。
え、何
あの自分でほらあのお金を払ってレンタルで舞妓さんとかになれるやつがあるんですよ、体験みたいな。
ああ、それはあるけど、ね、まあ見たらわかるわな全然印象が違うの
でも多分外国の方は分かんないじゃないですか、多分それあれって思ってね。
僕らはもうほんまもんよう見てるからね。
でも外国の方は雰囲気もんで分かるのか
分かんない。なんかね、さやけど、うん、どうなんやろな、なんかハワイ行かんでもええな。
え、
どういうこと？ハワイ行ったらあのカラカワ通りで外国の人やら日本にいっぱいおるやん。
はいはいはいはい。
日本やらなんか日本人よりも外国の人が多いから海外行ったような感じから、うん、海外行く必要ないな思ってるけど。
外国の方と会うということを主軸に考えるの
は、
ね、
そうそう、雰囲気的に
でも確かに花見小路のあたりはそれこそハワイのメインストリートと一緒で、こう行ったり来たりするだけでもみんな楽しいんでしょうね、きっとね。
もうほんで普段やん、結構なんか寒いのになんか短パン、
あ、そう、半袖のね方、
君らなんか体温おかしいのちゃうかなと思う感じで、うん、半袖とかな。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
そうやろ、
すごいですよね。
だからそこでなんかでかい
食生活もねだいぶ違うじゃないですか。
いや、それは体質の問題やから関係ないと思う、
うん、
うん、そんなこと言うたらな、うん、あれやで、カバなんか肉なんかあんまり食べへんや。
カバって何
食べて肉食べるか
ねえ、なんかね草しか食べてないのにあんなのってことならすごいですよね。
何食でもな、あの太る人は体質の問題
だ。確かこっちに来て何食べてるんだろうと思って、みんな
何、みんなラーメンとか寿司とか天ぷらやん
天ぷら、寿司はね絶対だ
と思う。寿司とか天ぷら、
京都だとか何湯葉とか食べてるのかな。
うなぎとか
うなぎね、うなぎもだってあれ日本だけでしょ確か。
うなぎうまいやん、うん、結構日本の料理で美味しいからね、何食べても。だからみんな日本へ行きはんのは食べ物。僕もあっちこっち食べたけど、アメリカ行っても肉でもみんな向こうこんなポンドのなんかこんな肉やん、ガツガツで大きいからええと。
でもあれ外国の方は割と硬いのが好きなんですよね、サシ入った系よりは。
サシが入ったの好きな人もいんねんで。
あ、いらっしゃるんですねやっぱりね、うん、
あのアメリカの大統領が日本に来た時に、そのわしの知ってるステーキハウスがそこで出店したけどと。
じゃあやっぱりあれですね、すき焼き食べてもらいたいですね日本でね。
うまいと思う
ね、すき焼きとかだったら、
柳生で山下
山下まで行くかなでも結構ねあれ宮古線に乗って滋賀の方に来てる外国の方もいらっしゃいます
だよ。いや、だからその日本の料理でね、例えばラーメンからお茶漬けからね、まあ物にはよるけどね、物にはよるけど、まあ日本の料理は確かに美味しい、何食べても美味しい、
まあ、お出汁がね効いてますから、ね、
フランス料理さえもねやっぱり日本のフランス料理のうまい、海外のよりも。
まあ、日本人の気質とあの料理が合ってるんでしょうね、ああいう細かい作業が。
いや、やっぱり味の下のこの
かな、
それは日本人は独特のね、やっぱ四季にわたって感覚がやっぱり下の感覚が違うね。だから料理人はやっぱ日本の人は結構 みんなどこででも有名になるぐらい上手な料理。
あれ外国からじゃあ日本に結構修行にいらっしゃってるシェフの方いらっしゃるんですかね。
いや日本で和食を勉強して海外で自分でやってる人もいるみたいな。
あのねこう大根とか人参とかを飾るやつにするやつは本当日本と中国ぐらいですもんね、たけてるの。
だけどあのフランスあたりもね、ああいうなんか氷の彫刻とか、
はいはいはいはい、
札幌であるやん。
ありますあります。
札幌で氷、ま、雪祭りと同時に氷祭りやるやん、
はいはい、
氷の中に魚入ってて、
はい、あれ寿司三昧の社長毎年やるやつですね、
うん、はい、綺麗に、はい、ああいうのは日本人でやっぱり独特でうまい。
うまいですよね、あれはすごいですよね。
日本人で器用なんや結構
だと思う、う
ん、ああいうのなんか細かいぐらい
で思う思う思う、
ね、これ以上ね、うん、やったら徹底的にやるタイプ、
はいはいはい、
だからだんだんええのができてくる。
絶対そうですよね、だってあんなのやってんの日本だけでしょ、氷をこう。
いやいや海外ではやっぱりフランスあたりは料理のところにこうね飾ったりしてるやん。
でもあのデザートとかのね繊細さはやっぱりフランスとかはすごいですし、飴細工とかあるやつ、
うん、まあまあ、ね、あ今イタリアとかね、
ああイタリアもね、
うん、ああいうところはええけど、まあフランスあたりも食文化はまあだけど、フランス料理のね、フランス料理はもともと大鉢やったらしいで、大鉢でバーン出てんけども、日本の懐石を見習って細かく出すようになったらしい、うん、そうらしい聞いてると。
もうフランスは結構割とゆっくりとご飯をね食べるところですもんね、うんうん、国ですもんね、
うん、まあ、僕はあんまり 1,2 回しかレストラン行ったことないけど
どういうまとめですか。まあでもね、たくさんの方が多分今京都にいらっしゃってくださってると思いますので、うん、はい、ぜひ美味しいものを楽しんでいただけたらなと思います、
はい、
で番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
新大陸
超英夜超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて今日は11月24日なんですが、進化の日なんだそうです。で1859年にダーウィンの種の起源が初版が出たのがこの日ということで、進化の日なんだそうですが、今週はですね進化についてこうテーマとして塾長にお話をお伺いしたいと思います。まずは賃貸住宅の進化なんですけれども、まあ、これはもうこの半世紀、
ね、
1世紀ぐらいで随分と、
うん、だいぶまあ大体建物ってあの昔は戸建てっていうその借家やったでしょ、
はい、
で借家でやっぱり人口増えてきたからどうしても高くだんだんと、うん、40年ぐらい前は大体2階での文化住宅アパート俗に、ね、それから徐々に高層階になってきた。
それがどれぐらい前ですか。
40年前、
まあ、それだけ経ってないんですね。
僕らがこういう賃貸の、ね、管理に入ったのはそのこれから低い建物から高い建物に集合住宅になっていくのなっていくっていうことを考えてやり出しただけ、
うん、本当にじゃあ時代のちょうど波に乗ったというか、
いや波に乗ったやなしに時代を見ただけのこと
先を読んだってことですよね。
そうそう、これからはそういう住居になっていくというのは、うんうん、そしたらどうしても我々みたいな業者が必要になってくるでしょう。
今の日本ってやっぱりその持ち家と賃貸の割合ってどれくらいなんですか。人口
的にどれくらいだよね。
半々なぐらいなんでしょうか。
半々っていうことだけどやっぱり持ち家の人の方がはるかに多いと思う。
うん、でもまあそれが
日本全国になんか800万戸とか言うとけどね。
外国もそうですか、やっぱり持ち家の人が多い。
どうだよね、まあまあそれぞれ自分の主義と生き方によっては、まあ、例えば賃貸にずっと住むという人と、
うんうん、
まあ、購入しようとしてその2つに分かれてると思うんで、うんうん、それはもうその人の選択肢やと思う、
うん、そうですね。特に外国はね、うん、昔からの文化 在的なこう食べ物もあるから、う
ん、例えばねイギリスとかロンドンはね、うん、土地は自分のものないんですよ。あれ全部ね結構ね王族皇族が持ってて、
そうだそうだ、それが収入にな
ってるんですよね。国が持ってて皇族が持ってて、はいはいはい、その地代をあげとる、うんうんうんうん、だから家単体です、
うんうんうん、
だから借地料払って家は自分で建て
る、うんうん、はいはいはいはいはい、
うん、まあ日本なら場合は土地建てもその代わり、うん、まあ土地も借り家も借りてるのと一緒やで、固定資産で払うから。
うん、確かにそうですよね。
自分で借りてなんで払わなあかんねん。
いや本当そうですよ。もろもろ考えたら賃貸の方が、
逆に言うたら賃貸はね、うんうん、賃貸の家賃の中に固定資産でも維持も全部入ってる、
うんうんうん、
楽といえば楽やな。
うん、確かにそうですね、うん、まあ、でもそのずっと賃貸で大丈夫なのかなっていう根本的なその気持ちから、いつかは家を買わなきゃとか、まあ、家賃を払ってる分はもう払っちゃった方がいいんじゃないかとかっていうところから持ち家志向みたいな、
まあ、なんかその例えばローンで買うてるといずれ自分の家になるという思いで皆さんこう思ってんだけども、うんうん、
はい、
賃貸はなんか払ってるだけで絶対帰ってきへんって思うけど、うん、だけどよく考えたらね、自分のもんって何もない、全部働いて作っても全部国のもんです、
うん、
だから固定資産で払わないでしょ、
うん、そうですね、
全部、
はい、
自分のもんやったら払う必要ないね、
うん、
あれがね、なんとも、僕なんとも容易はおかしいな、ね、それ考えたら、まあ持ち家よりもむしろそういう賃貸に住んだ方がいいかなと思う、うん、いうのはあるけどね、
まあ、その昔はね、その分譲と賃貸の中、部屋の中の内装みたいな割と差があったと思うんです、うんうんうん、その自分で買った家の方がもうしっかりと高級志向な感じでっていうのがあったと思うんですけど、うん、もう最近の賃貸っていうのは中のグレードがぐっと上がってきてる感じがするんですけど、
そうだね、かなりやっぱ上がってきたね、
うん、
ただもう勝手でね、むちゃくちゃできないでしょ、
うんうんうん、
自分の前だったら自分で好き放題できるけど、
はい、
ただ最近はね、なんか自分でやることも可能な部屋ができてるわ、
うん、そう DIY がねできる部屋っていうのもね、うん、できてる
から、まあ、クロス張り替えたりとかね、
はいはい、
まあ、照明器具も最初ついてへんから自分でつけるとか、
うん、
だんだんなんか賃貸もいいなと、
うん、
皆さん思ってるんですよ。うちの管理してるマンションでもね、やっぱり新宿からずっと住んでる、40年ぐらい住んでる人いるの、
すごいですね、それはなかなか、
うん、毎月ね数万円払ってたら、うん、あとね固定資産でも何もいらない、水道代、うん、電気代払ってたら、
まあ、壊れたら直してくれますしね、
うん、
まあ、塾長、今後の賃貸住宅なんですけれども、どんな風に進化していくと思われますか。
まずね、自動車、
うん、
自動車はね EV になります、
うん、
だからこの EV を充電できる設備がこれからつけます、ずっと。それとですね、まあ、10年ぐらい経つとですね、多分自動車よりもむしろ空へドローンで移動するケースが出てくる可能性が高いから、駐車場が屋上になる可能性もある。
うん、
で住むところはね直線で移動できますから、今まで電車とかそんなんで結構時間かかったけど、今の直線距離で半分ぐらいの時間で都内へ移動できる可能性がある、職場へ、
うんうん、
そうなるとね、ある5キロの中で住むんでちょうど1時間ぐらいで通えるのは、今度は10キロのところで住んでも通うことができるというね、こうガサガサした世界からちょっと離れたところでゆっくり暮らせるようなところに自分の住みかを置くことが、もしそれができてきたらね、将来ができてきたら可能性が出てくる、
うん、
だ住居の方ちょっと離れたところに静かなところに住める可能性がある、
まあ、その住むところの選択肢がさらに増えるっていう、
ね、
うん、中の方のコンテンツはどうなりますか。お部屋の中の方のこう
中の方はね、あとは広さだけの問題で、あんまり広いとですね、まあ、それなりに高いし掃除も大変やし、まあ子供さん、まあ、2人と2世帯で住む場合はだいたい120平米ぐらい必要やと言われてる、うん、だからまあ100平米以内ぐらいだと十分住んで住んでいけるかなという僕は思うけどね。あとは、まあ、給湯はできるしね、電気も配電されるし、他に別に問題はないかなと僕は思ってんだよね。
賃貸のその相場はね、もちろん 物件によると思いますけれども価格自体も上がってきますかね。
上がってます。今はあのもう要はね投資金額やから建築費がものすごく上がってるんですよ、うん、あの今でも話題になってるその、ね、2025年の万博、
ね、
建築費がものすごく上がって、
ね、
倍になってる、
ねね、どうするんだろうあれ。
今もマンションでもね通常坪100万ぐらいの単価、うんうん、僕らがやりだした頃はねだいたい50万までです。倍になってます。倍になってるいうことは家賃が倍になるよって
。そうなんですか。
そうそうです。インカムを考えたら投資の割にこうなるよ。だからね、うん、あの日本って、まあ、例えば不動産にしても海外から思ったら非常に安いっていう、うん、だから海外からどんどんどんどん日本の物件を買いに来て今上がってきてるんですね。お家賃でもやっぱり海外の家賃ってものすごく高いんですよ、うん、でね日本はこうどんどんどんどん上げられない。それはね法律で弱者救済という立場から入居者っていうのはね居住権という権利が発生してですね何でもかんでも上げることはできない。お互いに、まあ、許せる範囲だけで上げていくからそんなに上がらないと思うけども海外はものすごく高いです。
確かに全然価格は違うイメージがあります。なんかニューヨークとね比べちゃいけないですけれど
ニューヨークでいいところで、ね、大体60平米ぐらいやったら家賃70万ぐらいです
ね。すごいですよね。
日本やったら10万円以内もね。
いやー東京、まあ、それだけ所得が違うのかもしれないですけど、
うん、それはもう、所得がやっぱり違うのよね。
うん、
給料上がったんだよね。
だって
だから住めないでしょ。
住めないですよね。
ちょっとだから皆さん離れたところに住んで通うっていうね。だけどまあどうしても事情のある人はそういう都会の真ん中に住まんなんていうケースはありますが、ね、だからあの教育には変わらへんけどね時代によってね賃貸もやっぱりどんどんどんどん住居も変わってきてます。でより便利、
はい、
住みやすく安全にそういう形を皆さんが知恵を出してですねいい部屋にしていっているっていうのは確かです。だから僕ら管理業者がそういうことをもっとですね努力して入居している人がまあまあ、ここで住みたいなと思うような住居を提供するのは僕の仕事で、それに今やってる最中です。
まあでもこの40年で考えたらかなりの進化ですからね。本当に
そうかなりね。昔はね5階建ててもエレベーターなかった。
それこそ団地に、ね、住むのがもう
今はもう大体3階ぐらいでもエレベーターとかもあるしね。やっぱりエレベーターあったら高いところも住めるし、それとお年寄りがねやっぱり車椅子とかになるとやっぱり1階しか住めないですよ、
うん、
だけどエレベーターあると高層階も住めるようになるという。結構ねやっぱりこう高齢化になってきてるケースが多い、ね、それは人生50年が今100年になってる、
ね、まあ、あと半世紀だったら100歳まで生きるのが普通になるのか、まあ、この食生活でさらに寿命がこう逆にまた短くなっていくのかちょっとわからないですけど
年いけばいくほどね健康に気をつける。
うん、本当ですね。
だいたいね年いってガタガタになる人ってね、うん、比較的若い時にね、うん、なんじゃこれとかで暴れた人多いね若いし俺ら何しようと買ってやって酒ガバガバ飲んで、うん、やっぱり人間っていうのは生まれたから年いくねんから年いった時のことを考えながら若い時
に、ね、若い時はねそれ考えないでしょ。だってい
や僕は考えたけど
本当ですか、うん、そんな歯がなくなって噛めなくなることなんて考えないでしょ。だってい
やだからそのために歯を歯医者へ行って歯を
磨こうとかね、 とかね
それは若い時にやっぱりどうせ人間って老いて死んでいくの分かってるからそうならないように普段からそういうことを想定して生活していくって、うん、計画性がなかったから
それいつも、ね、おっしゃってますもんね、うん、今回は進化についていろいろお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう、
はい、今日はですね生田リラさんのですねウィズをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り京都府のラジオネームはちまき戦士さんからいただきました。ありがとうございます。 塾長、いつもためになるお話ありがとうございます。先日通信障害がひどいため Wi-Fi を解約しました。新しい Wi-Fi を契約したいのですが、その際に大家さんの許可は必要なのでしょうか。またその賃貸マンションで推奨している Wi-Fi を選ばなくても良いのでしょうか、という質問です。
通信障害のひどい Wi-Fi なんか使えへんもんね。
多分遅いんじゃないですか、みんなが使って速度が遅くなるとか。まあ、そういう可能性はあると思う。
それは、まあ、管理業者とか、もし直接オーナーさんが管理されたらこういう状況ですけども、私自分でお金払いますから、自分で好きなのつけますって言うたらいいんでちゃいますか。
なるほど。
オーナーさんの負担ないから。
あの最近は無料 Wi-Fi っていうのがついてるところが、ね、多いですけれども、まあ、それが自分には合わなければ自己負担ってことです
よね。自己負担でやられるのは別に自由やと思うんだよね。それは例えば持ち主さんがそれはあかんって言うのやったらちゃんといいものにしてくださいって言うたらいい。
まあ、でも断る理由ないですからね、大家さんも、ね。うん、これ変えてくださいっていうのは変えてはくれない。
いや、それ言う権利はあります。ついてね、もうちょっとねいいものに変えてくださいっていうのは言うのは僕はいいと思う。
あ、じゃあ言ってから試してみた方がいいかもしれないですね。言ってからダメだったら自分で変えたらいいかもしれないですね。
それでいいと思いますね。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、一応管理業者かオーナーさんに確認をお願いします。
ありがとうございました。
以上です。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならEガレージにぜひご登録ください。
はい、スマホだけでも簡単に契約ができます。Eガレージぜひご活用ください。そして年末ジャポン宝くじなんですが、あと応募期間が1週間ほどとなっております。11月30日木曜日までですよ。現金が全部で2500万円当たる年末ジャポン宝くじですので、皆さん忘れなくご応募ください、
はい。
そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。